向かい派の柳井哲也でございます。向かい派の話し合いで、順番柳井ということで決まりましたのでやらせていただくことになりました。通告書に従いまして、それでは質問をしてまいります。1番、子育て世帯の住宅取得支援策について。牛久市においても高齢社会の進行は増すばかりで、反対に出生率は急減している状況です。加えて今年は年初よりコロナ禍の影響が大きく、当分の間税収の大幅減という状態が続くものと予想されます。市税の運営をどのようにやっていくかによって自治体間の格差が大きく変わってしまいます。テレビの報道によりますと、リモートワーキングの時代到来ということで、都心から遠く離れた超格安の別荘地や農村の空き家のニーズが多くなっていて、一例として瀬戸内海のある島では町の呼びかけに225人が都心より見学に来て、75件が契約をしたそうです。風光明媚で格安の空き家がいっぱいあり、住んでいる人たちの心が温かい、行政も十分な受け入れ体制をとっていて、町当局の発信力が行き届いていることがポイントでした。しかし牛久市に住んでいる私には、台風等の自然災害の点では圧倒的に牛久市の方が安心ではないか。首都圏から50キロメートル圏ですが、心の温かい田舎の良さも残っており、住民の受け入れ体制は十分です。あとは市と市議会が転入して来やすい環境や仕組みを作っていくことだと考えます。有料住宅地として評判の良かった日立の地区はほとんど売り地がなくなってしまい、市は東間宮名地区の宅地化手続きを進めています。牛久市に住みたいという若い人たちのニーズに応える適切な政策と思っていますが、宅地化の時期はいつになるのでしょうか。受け入れ体制を速やかにとって、他の自治体にはない牛久市の良さをどんどん発信していくことがどんなに大切かを感じています。そこで最初の質問です。1、牛久市に住みたいという子育て世代のニーズについて市当局はどのように感じているのか、改めてお聞かせください。
経営企画部次長、柳田俊明君。
子育て世帯の方々のみではございませんが、毎年転入転出が多くなる3月から5月の間、牛久市に転入した方々、他市町村へ転出した方々へアンケートを実施しております。このアンケートはなぜ、牛久市に住むことを選択したのか、なぜ牛久市から出ていくのかを明らかにし、転入促進・転出抑制策を形成するために行っています。アンケートの結果では、転入先に牛久市を選んだ理由としまして、1位は学校や職場が近い、2位は、購入と賃貸で全て含んでのお話ですが、住宅の条件が良かった、3位は交通の便が良い、4位は買い物が便利でした。その他の理由として、親兄弟が近くに、町に活気がある、教育や 文化的な環境が良いを挙げる方々もおります。牛久市を住まいとして選んだ理由は様々ですが、お住まいの方々への市民満足度調査の結果では住み心地に満足しているとお答えいただいた方が 90% を超えています。以上のことから牛久市に住みたいと考える人々は一定数存在すると思われます。
柳井哲也君。
はい、ありがとうございます。市の方での、まあ、そういう情報が入ってきているということでありますが、宅建業界の方に聞きましても牛久市の、まあ、住宅地としての評判は非常に良いという話はよく聞いております。そこで2番目の質問をさせていただきます。牛久市内に住宅を取得した方を応援するために費用の一部を助成していくべきと考えておりますが、これについて、まあ、質問をしたいと思います。まあ、具体的な内容を提示しませんと分かりにくいという分かりにくいと思いますので、支援策の具体例を用意させていただきました。子育て世帯の住宅取得支援策です。牛久市に住みたい、住み続けたいという子育て世帯を応援するため、市内で、住宅取得、これは新築、購入、増築、改築、こういうものをした方を対象に費用の一部を助成する制度であります。対象者は以下の要件を満たしている方ということで、括弧1、申請日または契約日時点で義務教育終了前の子を養育していること、括弧に次のあからへの要件をすべて満たす市内の住宅取得であること、あ、令和3年4月1日以降に住宅取得に関する契約を書面で締結していること、い、令和5年3月31日までに建物の所有権保存登記が完了すること、う、居住部分の床面積が50平米以上であること、え、建築基準法等の関係法令の規定に適合した住宅であること、括弧3、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料および介護保険料の滞納がないことで、助成金額としては、あ、基本助成額20万円、い、加算助成額として同居加算10万円、近居加算5万円、転入加算20万円、助成金額の最大50万円ということで、まあ、こういう形での支援策について市はどのように考えるか、考えについてお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。
経営企画部次長柳田俊明君。
ご提案の住宅取得支援策等につきましては町内でもこれまで幾度となく検討を重ねてまいりました。国内の現状といたしまして少子高齢化が進んだ過疎地域だけではなく、人口減少対策として現金での支援や住宅そのものを居住条件付きで給付したりなど、さまざまな施策を行っている多段多自治体があることは承知しております。しかし牛久市においては個人の資産形成に資する支援策は市民間の公平を保てないとの観点から実施には至っておりません。今後もあらゆる角度からの施策研究を行い、世代が巡る街を持続させることを検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。
柳井哲也君。
はい、それでは3番目の質問に行かせていただきます。市が指定した 空き家の多い住宅団地に住宅を取得した子育て世帯、または若年夫婦世帯に対しては、さらに加算して助成していくべきと考えますが、これについて、質問をしたいと思います。これは住宅取得支援策と、空き家対策を合体させたものであります。これについても具体的な支援フォームを用意しましたので提案させていただきます。子育て世帯、若年夫婦世帯の方が市指定の住宅団地に住宅を取得した場合、最大100万円を助成する。対象者として令和3年4月1日以降に市指定の住宅団地内に住宅取得に関する契約をした子育て世帯、または若年夫婦世帯、助成額として基本助成が50万円、住宅ローン加算として最大20万円、これは1年間のローンの利子部分に対する助成であります。同居加算10万円、親世帯と子世帯との同居の場合は10万円、近居加算が5万円、転入加算は20万円、牛久市外から転入する方に対しては20万円、合わせて最大100万円を助成するという制度であります。助成の要件については、先ほどの1の具体例に同じような、要件をクリアしたものに対して、助成金をするということで、これについての市の見解をお聞かせください。
経営企画部次長、柳田俊明君。
はい。牛久市空き家等対策計画では、著しく空き家率が高い等の理由により重点的に対策を実施する必要がある地区については、その地区を重点地区と定めるものとしますと規定していますが、重点地区を定める場合には、基本的に空き家が多い地区ということだけではなく、その中でも管理不全空き家が多いなど、総合的に判断していく必要があると考えております。以上のことから、直ちに重点地区を定めるものではないと考えております。また空き家対策における支援策に関しては、空き家所有者や空き家活用希望者等へ利活用を促すために、他自治体では空き家に対するさまざまな支援策が導入されていることは十分承知しております。当市では、利活用策の一つである牛久市空き家バンク制度を平成29年9月から実施しておりますが、令和2年11月30日現在、73件の登録があり、これまで33件が売却されております。そのうち13件41人が市外から転入されてきている実績となっていることから、これまでの一般質問においても答弁させていただいている通り、個人財産等への公的な資金の投入の是非や支援策の内容と近隣自治体の実例等も踏まえながら動向を注視してまいりたいと考えております。
柳井哲也君。
はい、ありがとうございます。牛久市がいろいろと、頑張っていることは私もよく分かっております。その上での今の、支援策であったんですが、若い人たちに、喜んでもらうための助成、ということで、今ね、以上の2点について支援策を出したわけですが、一度住んでいただけたら半永久的に、市民税を、納めてもらえるわけで、財源確保策として、またサステナブルな街づくりのために極めて有効と考えます。 さらに検討を、していただけたらとお願いを申し上げて、次に移りたいと思います。それでは2番目の良好宅地整備促進策について、質問をさせていただきます。まず1番目、持続可能な活力あるまちづくりのためには民間の力を借りることが大切であり、特に市が宅地開発を考える場合は宅地供給事業者向けの補助事業が最適であると、思います。これについて市の考えをお聞かせください。
建設部長山岡隆君。
はい、持続可能な活力あるまちづくりのためには民間の力を借りることが大切であるとのお話ですが、まさにご意見の通りであると考えております。先ほどお話のありました東間宮那地区の宅地造成についても詳細な事業手法は未定ではございますが、民間活力を最大限に導入することができるような検討を進めております。ご質問の宅地供給事業者向け補助事業でございますが、宅地造成に伴い整備される道路、公園など市に帰属される公共施設の用地部分について対象にするものや、宅地造成全体を対象にするものなど全国的にいくつかの自治体において実施されているものと承知しております。このような補助事業を導入することは民間事業者による宅地造成を促す契機になりうると思われますが、費用対効果や事業の優先度などを十分に検討する必要があるものと考えております。
柳井哲也君。
はい、東間宮那地区の、宅地化これからどんなふうに、進んでいくのか見守っているところでありますけれども、民間の活力を十分、活用して、やっていただけたらと思うわけであります。それでは2番目の質問に移りたいと思います。宅建業界の話を聞きますと、市内の土地の価格が1年単位あるいは半年単位で、安くなっているとのことであります。売りたい人、管理がもう厄介になってきてしまった人は非常に多く、それに対して買いたい人が少なく、ますます、安くなるだろうということであります。安くて良好な宅地があればぜひ牛久に住みたいという人たちが喜ぶと思います。宅地開発業者としては今土地が底値と言ってもいいほど安く手に入るので、牛久市の適切な指導と支援があればそれが触媒となって安くて良好な宅地が供給されることになります。そこで質問です。牛久駅あるいは日立の牛久駅から半径1キロメートル以内、または定期バスの停留所から半径500メートル以内等の区域において一定の要件に該当する良好な宅地を整備した場合、その業者に対して補助していくべきであると考えますが、これについてどのように市は考えるか、良好宅地整備促進策の具体例を提案させていただきます。宅地供給業者が一定の要件に該当する良好な宅地を整備した場合、最大400万円を補助するというものです。対象区域は牛久駅、日立の牛久駅を中心とした半径1キロメートル以内、定期バスの停留所を中心とした 半径500メートル以内、補助要件として補助の対象となる事業は開発行為による住宅用地の整備供給事業であり、次のすべての要件を満たすこと、括弧1、4区画以上の住宅用地を整備すること、括弧2、すべての敷地面積が180平方メートル以上であること、括弧3、敷地面積200平方メートル以上の住宅用地区画数が全体の半分以上であること、括弧4、市と事前協議を行い計画の承認を受けること、こういう要件を満たした場合には補助額200平方メートル以上の住宅用地1区画につき40万円、最大400万円の、補助をしてはいかがか、そういう提案でございます。これについての市の考えをお聞かせください。
建設部長山岡隆君。
駅から1キロメートル以内等という具体的な数字をお示しいただきましたが、本市では平成30年5月に立地適正化計画の運用を開始し、市街化区域から工業地域、工業専用地域、そして災害危険区域を除いたエリアを居住誘導区域として定めております。これは区域の人口密度を維持することで生活サービスが確保されるよう居住を誘導するものですので、市として宅地整備を促すとするならば、この計画に適合するようにしなければならないと考えます。本市におきましては、桜台一丁目地内における宅地造成など、補助事業がない状況でも相応の動きが見られることに加え、現下の厳しい財政状況に鑑みましても、補助事業の実施は困難であると考えますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
柳井哲也君。
はい、金がかかることなので、補助事業はちょっとということの意味はよくわかります。ただ長期的な視点で、見ますと、やっぱりね、この間テレビでもやってました池上なんとかさんが税金の分かりやすい説明ということで、60年間かけて私たちはどのぐらい固定資産税を払っているのか、平均で1020万円払ってるんですよというような説明がありましたけども、それはどこの平均を取ったかは分かりませんが、長期的で見ると牛久に住んでくれた方に補助しても、やっていけるような計算もできるのではないかと思います。どうかこういうことをですね、牛久に住みたい人も喜ぶ、それから事業者も喜ぶ、牛久市も喜ぶ、三者が喜ぶような政策をぜひとも検討していただけたらと思います。それではこの質問はここで終わらせていただきます。では3番目の質問に移らせていただきます。菊野町牛久市の展開について、近年牛久市は菊の町になりつつあると思いますが、改めて市の所感をお聞かせください。
教育委員会次長大里明子君。
菊科の多年草である菊は牛久の気候風土に適したものとして、昭和53年に市民からの公募により市の花に制定されました。 平成22年から毎年11月には中央障害学習センター駐車場において牛久菊祭りが開催されていますが、その前身である菊花展は昭和50年代前半から三日月橋障害学習センターを会場に開催されており、市内には多くの菊の愛好者の存在がうかがえます。牛久菊祭りでは市内の菊の愛好者たちが丹精込めて育て上げたさまざまな種類の菊花が例年約800鉢ほど展示されます。市内小学校や幼稚園の子どもたちが育てた菊も毎年約70鉢ほど展示されています。祭り会場では観覧していただくだけではなく、市内の菊の研究家が交配し育成した牛久生まれの新しいスプレー菊の名前を募集するイベントを開催しており、牛久を冠した名前や牛久市にちなんだ名前など多くの応募があります。例えば鮮やかなピンクの菊牛久ルビー、真っ白で可憐な菊牛久白雪、深紅の菊はシャトールージュと命名されています。牛久生まれで新たに命名された菊は30種類に及び、すべて女化青年研修所の敷地内にある牛久菊花公園で見ることができます。牛久菊花公園は民間の力で平成29年に完成して以降、メディアにも取り上げられ、季節になりますと市や観光協会に場所を尋ねる問い合わせが来るなど、市内外から多くの方々にご来場いただき、牛久市の新たな名所になっています。園内には牛久生まれのスプレー菊をはじめ、古典菊、クラシックマム、変わり咲き菊、食用菊、季節菊などあらゆる系統の菊が植栽され、他に類を見ない施設となっています。さらに農業の分野になりますが、市内で栽培される小菊は市場でも高い評価を得ており、平成22年には茨城県の銘柄産地の指定を受け、今では県内第2位の売上高を誇っています。このように観光資源としても産業面からも菊は高い潜在的価値を有しており、市の花としての存在感を十分に発揮しているものと感じております。以上です。
柳井哲也君。
はい、菊のいろいろなことの今説明がありました。もう的確に把握されており、市としてもね、いろいろと支援してきていることが理解できました。農家の、菊が県内2位の、生産量を、やっているということで、それも素晴らしいことだと思います。それでは2番目の質問に移りたいと思います。今年はコロナ禍で大きなイベントがほとんど中止された中、11月の牛久菊祭りが牛久シャトーで開催されたことは大きな収穫だったと思います。特に牛久シャトーとのコラボは画期的であり、屋外での展示で見るお客様も安心してゆっくり楽しむことができたと思います。また同時期に女化けの牛久菊花公園に行って、見ましたところ、さまざまな菊が咲き誇っていました。菊花公園には国内にあるあらゆる菊を展示していることから、菊の専門家にも注目されています。国内で有名な菊祭りとして知られているものはほとんどが特定のものを集めてその出来具合を鑑賞するものであり、いわば品評会であります。 小名場家の菊花公園は菊の資料館のようなものですから、非常に貴重で特別に価値あるものと思っています。まあ、その中で食用菊のコーナーがあり、阿房菊やもってのほかなどは販売にも応じているようで、購入者が続いていました。菊の花は私もそのものにして特別な意識もせずに食べていますが、本来は漢方薬としての効能があり、古来より食されてきたものと言われますとね、確かにそうであったと思い返しているところです。公園作りをされている実行委員の皆さんは菊茶を作っており、和食料理や西洋料理の材料としてすでに飲食店舗に提供しているようです。菊酒も作って、菊酒ですか、菊酒も作っていきたいと夢を語っていました。そこで質問です。市としましても菊の町の新たな展開に向けて支援していくべきではないかと考えますが、これについてお聞かせください。
市長根本洋次君。
はい、柳田さんがご指摘の通り、この中においての市内のイベントがほとんど中心に追い込まれました。11月に開催する予定でありました牛久の菊祭り、しかしながら丹精込めて育った菊を展示する機会を失い、何らかの形で展示に絶望する策の、菊の愛好家の方々と意を組み、模索する中で牛久社と会場という会場になりました。さまざまな課題をクリアしながらも、11月5日から15日までの間、バーベキュー元年で牛久菊花展が開催されました。期間中には十分な感染対処がなされ、工程に巡りまして1日あたりの来場者が平均して100人以上と大盛況だったと報告いただいております。また牛久菊花公園につきましては、市内の観光スポットとして役割を果たしていただいており、市所有の土地を無償で対応しておりまして、見頃の時期には多くの方々が来場されることから、小名場家青年研修所のそれも利用もできるようにしております。また地域の方にも賛同いただき、無償で土地を提供していただくと伺っております。これまでは牛久菊花公園は来場者にとって交通の便が悪く、公共交通機関での来場される方への道案内には苦労しておりました。本年10月に隣接する小名場家区民館前に、地域コミュニティバスが、市民コミュニティカッパ号の停留所を設置いたしました。菊花公園は訪問しやすいように、大阪団地ルートを左回りで午前中1便、午後1便で合わせて2便を、年始年末を省く毎日運行しております。これにより今後さらに多くの来場者が見込まれると期待しております。議員が提案の具体策につきましては、実施がこんなものでございますが、市観光協会やシティプロモーションなどを連携しながら、民間の活動 PR などを側面から支援したいと考えております。私が一番最初のこの菊花小名場家の菊花公園を作るきっかけというのは、今滝石部であった小学校の用地で、やっておりました。そして今後できなくなりますよねという話をしながら私も伺ったんですけど、まあ本当に素晴らしい縁でございまして、これはどっかといけないものかということで、そして小名場家のその地にどうですかと話しました。そしてあれから、まあ、4年、今年で5年目ですけど、素晴らしい公園となりました。そして、まあ、あそこで行くとお茶を飲みながら、そしてその人と話して、これ焼酎にしたら絶対いいよねって話をしたら、この人は焼酎をちょっと作ってくれました。非常に美味しい焼酎で、まあそれがもし、製品されるならば、これもまた一大大きな観光の目玉なのかなと。もしシャトーでもエスカードでもこういう商品ができれば、まあ素晴らしい牛久の PR なのかなということでございまして、まあ牛久には 大仏さんもございます、社長もございます、そして牛久沼の墨生産、宇賀牛生産なんかもございますが、これはまさしくこれから大きな御名垣地区 の観光スポットというか、まあ、牛久の目玉になる施設、観光地になるんじゃないかと私は期待しております。その地で作るお茶やそして焼酎をまた製品化できるようになれば、もっともっと大きな牛久の魅力を発信する、ものと私は多く大いに期待しているところでございます。
柳井哲也君。
はい、まあ、私の認識不足というところもありね、まあ、今市長の答弁から市も一生懸命、まあ、市長中先頭に頑張ってるんだよという話がありました。非常に心強い答弁でありました。まあ、牛久市はの花は菊であることを、まあ、これまでは牛久市民しか、まあ、知らなかったような状況だったんじゃないかと思います。それがだんだんだんだんですね、市外の方も県外の方も牛久は菊の町だよっていう、まあ、そういう分かってもらえるような町づくりを、まあ、これからやっていけそうな、まあ、答弁をいただきました。よろしく今後ともご指導をお願いしたいと思います。以上をもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。